皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月24日藤原直哉の日本と世界に一言、今日のお題はトランプ大統領が戦争屋を震え上がらせているというお話です。トランプ大統領の就任からほぼ1年が経ったわけでありますけども、実際何が起きていたのかについては、これからいろんな情報も出てくるでしょうけども、やはりその当初の大統領選挙前から言っていた大方針は全然変わっていないようですね。で、イスラエルですとか、各地のその様子を見ても戦争屋が行き詰まっていることは極めて明らかですし、金融市場とかそれから企業の様子を見ても、民主党クリントン政権時代の連中ってのはみんな衰退していますね。ゴールドマンなんかでも典型的でありますけども、もはや昔のような政治力は持ってないんじゃないかと思うんですね。で、元 CIA の高官のケビン・シップっていう人がいますね。私も最近名前知ったんですけども、数年前からこういろんな形で CIA の本当の話をあちこちで講演している人ですね。今でもこの方いろんな発言をしていまして、この方の分析は非常にその、説得力があると申しますか、内部にいた人ならこんな感覚なんだろうなっていうことがよくわかる内容なんですね。で、彼も言ってるんですが、やはりトランプは戦争屋を震え上がらせていることは間違いないようですね。で、トランプ大統領が出てきたときに、彼が本当かどうか、どこで判断したかっていうと、本物かどうかどこで判断したかっていうと、イスラエルに、ごめんなさい、シリアに自由シリア軍って言いますよね。あれは実は CIA が作った部隊で、で、もし彼が本物なら、この CIA が作った自由シリア軍を壊すだろうと。で、果たしてどうしたかっていうと、トランプは早速自由シリア軍に対する、その CIA の予算を外したわけですね。で、これで、彼は本物だと分かったと。そういうふうに言ってましたね。で、戦争屋というのも、彼が言うには2種類あるんですね。一つはこのシャドーガバメントといって、影の政府と言われるものですね。これはその、一番上に今 CIA とか国務省がいるわけで、で、そこには、通信、金融関係、しかも金融は、ウォール街だけじゃなくて、IMF や FRB まで入るんですね。それから、様々な、情報関係の会社も入っていて、巨大な、言ってみれば、諜報機関みたいな形になってる。で、やっぱその、CIA を作ったのはトルーマン大統領なんですけども、トルーマン大統領は、電気の中で、あれは間違いだと言って、あれを作ったのは間違いだと言ってるらしいんですね。そんな形、で、その影の政府というのがありまして、ここが膨大な予算を議会にも示さず、そして大統領も嘘情報で脅かしながらずっとこう、自分たちの利益の拡大を続けてきたということがまず一つ。これがだから戦争屋の片っぽは CIA ですね。で、もう一つが、いわゆるディープステート、国家内国家と言われたもので、これがいわゆる三軍複合体のことですね。で、この連中ってのは、国防総省とか、軍の関係の会社が中心でありまして、世界中にこう、軍を派遣している、正規軍だけじゃなくて、傭兵も派遣しておりまして、戦争によって飯を食う、狭い意味での戦争屋ですね。この二つがあって、これは密接に関係してるけども、それぞれ別の部隊であるということは、彼言ってますね。ここで合わせて、影の政府と、その、ディープステート合わせて戦争屋ということにすると、要するに国民のチェックを受けずに、議会国民のチェックを受けずに、それからその法の適用も、公開された法の適用は受けずに、やりたい放題自分たちの利益を追求している連中と、こう言っていいんじゃないかと思うんですね。で、そのケビンが、言ってましたけども、こういう会社は、こういう組織は、FRB から一方的に金をもらっちゃうこともあるんだって書いてありましたね。ですから、その運営資金は、FRB がもう出しちゃう。だからそれは、つかみ金をもらって運営するみたいな話ですね。それからこのディープステートは、議員に金を配って政策を実現するってことも言ってましたね。だからこのディープステートの連中が、それは日本でも韓国もそうだと思うんですが、議員に金を渡すと。で、その、例えば、戦争屋に、 取って有利な政策を実現するとか、基地をその維持するとか、あるいは武器を買うとか、所詮日本や韓国含めて世界の政治家の多くは金で転ぶわけですから、その金をその渡してその目的を達しているのはこの戦争やディープステートだと、まあ、こういうことですね。これでなんとなくよくわかるのは、今韓国ではイミョンバクとそれからパクウネの政権に対する、捜査が続いていますね。で、まあいろんなその嫌疑ありますけども、国家情報院、韓国の CIA ですね、韓国 CIA から金をもらったというその話が、まあパクウネでもそれからイミョンバクでもあって、まあこれがその捜査の一番のこの要のところに来てますよね。ああいうのがいわゆるディープステートの仕事なんでしょうね。まあその金渡し役がまあ韓国だったら一つは国家情報院だったということで、彼らが大統領や議員にも金を渡しながら自分たちのその、考えた通りのこの政策を飲ませるということですね。そうするとディープステートのまあ金の渡し先リストが出てくれば、これ誰が協力者だったかと一発でわかるわけですよね。まあ、そういう意味で言うと、この、まあ、影の政府、ディープステートというものがあからさまに公になってきたのっていうのは、まあ、一つは911事件の後ですよね。あれはもう最初からインチキだっていう人がいて、で、よく見るやっぱりインチキで、で、その謎解きをいろんな人がしてきたわけでありますが、まあ、あの時からまあ、一応表に出てきたと。で、しかし、去年です。あ、一昨年ですね。トランプが誕生したアメリカ大統領選挙の時に、クリントンメールなるものが出てきまして、それからアメリカの民主党のね、メールが出てきて、まあ、これでその影の政府、ディープステートの存在っていうのが、ますますそこで明確になってきたわけであります。だからまあ、この秘密のベールが開き始めたのは、まあ、ほんと最近ですね。まあ、もう少し前だとブッシュ元大統領の時ですね、パパじゃなくて子供の方の武士ですけども、彼の時代に確かワシントンポストが、日本語訳だと戦争大統領という名前だったと思いますが、トップシークレットの世界のいろんな、話を書いてましてね、国民に公開されないところで何が起きているのかということを、まあその機密に触れない範囲で書いてるんでしょうか、触れない範囲で書いてたってすごい内容でしたよね。あれまだ、中古というか古本で、アマゾンでも買えると思いますけどね、戦争大統領って本ですけども、まあそういう形でこのいろんな形で言われてきてた。しかしまあ今回、まあ特にトランプ大統領になってきて、これが本当に触れ上げる形になったんだと。2年前のその大統領選挙でもうクリントンが負けて、やっぱりあれで彼らも年貢の納め時だったんですね。で、あれで負けて、やっぱりその戦争屋を倒せという勢力が勝って、今それが着々とその仕事を進めているという、まあこんな感じだと思うんですね。しかし、だからその中で当然ロシアとも協力するわけですよ。だってディープステートにしろ、シャドーガバメントってのはこれ、獅子身中の虫ですから、獅子身中の虫で軍隊を持ってるわけですから、それはやっぱり外と協力しないとですね、これ倒せないですよね。だから、ロシア疑惑みたいなのもいろいろあって、それはトランプも商売人だから、いろいろそれはほじくられたら話も出てくるんでしょうけども、やっぱりこの、ディープステート、それから影の政府というのは、アメリカだけの問題ではなくて、全世界の脅威ですよね。まあ、世界最大のテロリストみたいなもんですよね。ロシアもそれは昔からその、相当激しいものって言いますか、相当なんか、デタラメな部分はあるわけですけども、しかし規模と金額から言ったら、それはアメリカの方が圧倒的に大きいでしょう。ねえ、やっぱり規模から言ったらですね、それはアメリカの方が圧倒的に大きいわけで、やっぱり世界最大の脅威はイランじゃなくて、アメリカの影の政府と、それからディープステートということはそれは間違いないですよね。そしてやっぱりこれ、まあ特にロシアなんか軍が強いですから、まあああいう連中が出てきて、これと一緒に戦うっていうことはすごく興味深い話ですね。まあそうやってやってきたんでしょう。ロシアもいろんな新聞ありますけども、クラウドで運営してる新聞ありますでしょう。ロシアインサイダーっていうありますね。あれ、クラウドファンディングになってる新聞で、あれ時々ですね、面白いコメントが載るんですよね。イスラエルのことが出てるんですよ。そのなんでイスラエル、ロシアはイスラエルがシリアを攻撃するのを叩かないのかっていう話ですね。まあそれ結構疑問に持ってる人も多くて、それはイスラエルがいつもですね、こう、密かに、シリアの基地をこう、空爆しますよね。 ロシアならあんなも一発で仕留められるだろうと思うんだけど、なんでやらないんですかっていう質問、まあ答えてるんですね。で、まず第一に、その、反撃してきた場合に、イスラエル側って猛烈たくさんの武器持ってて、アメリカも武器持ってるから、いきなりですね、核爆弾200発含めて、いきなり弾を撃ってこられたら、それは叶わないと。だからその反撃が凄まじいことになりそうだから、直接は狙わないっていうのが一番。二つ目はしかし、面白いね。イスラエルの陸軍って弱いんですってね。イスラエルの陸軍は、全然弱いんですって。あれ、だから、パレスチナ人を、弱いパレスチナ人をいじめてる間は強く見えるんですけども、実戦となったら、やっぱりイスラエルの陸軍は弱いんですって。で、空軍は、まあ、結構いろんな技を持ってると。だけども、イスラエルの空軍っていうのは、絶対死にたくない、撃ち落とされたくないらしくて、やっぱ危険なところに行かないんだそうです。だから、シリアに対する空爆も、ロシアにミサイルが届かないところに行くんだそうです。で、しかもそのシリアの防空システムを今、ロシアが近代化進めてますでしょ。古いのが多いわけですね、シリアのこのシステムは。それをロシアが新しいものを置き換えてやってて、そうすると実はその戦略的に重要なところというのは、シリアのこのシステムもいいものが変わってますから、そういうところはですね、来ないんだそうですよ。イスラエルの戦闘機は。で、ここなら撃てるし、で、やられないというところにしか行かないらしくてね、イスラエルの戦闘機っていうのは。だからその、まあ、シリアの、この、やっぱり、体制を、シリアのこの防空体制を強化していけば、まあ、イスラエルが攻められる場所はだんだん少なくなっていくんだよって、まあ、そんなこと言ってましたね。なるほどなと思いましてね。だから私も前からこう思ってたんです。いよいよこれ、ハルマゲドンじゃない？これ、イスラエルはね。一番最後に、それこそ、万歳攻撃に出てくるのかと。もう核兵器200発世界中に撃ってですね、万歳って出てくるのか。あるいは一番最後は、こそこそと逃げ出すのか。二つの一つ、どっちかだと思うんですけども、どうも私はなんか逃げ出す方じゃないかって感じがしますね。イスラエルの本気度って見たときに、やっぱり最後の最後は、自分の命が惜しいってことなんじゃないのかな。そうすると、まあ、所詮ですね、自分の命が欲しいってことが先に来るような連中だと、それは本気の戦い弱いですよね。要するに死んでもいいから何かやろうという人間と、一日でも長生きしたいっていう人間が戦ったら、それは死んでも何かやりたいっていう人が強いに決まってるわけで、そこのところを考えたときに、やっぱりこれは戦争やどもに勝ち目はないですよね。どう考えてもね。で、だからその、まあ、トランプは、その書いてありましたね。ケビンシップに言ったことかな。あいつはコントロール不能なんだと。アンコントロールなんだと。だから彼が一旦権力握ったら、もうそれは誰も止められないんだと。だから彼ら戦争屋たちを恐れていて、シャドウガバメントなんか恐れていたと。しかしその恐れてたことが現実になって、本気で始めちゃったんだと。だから彼は、その狙われてんだってんですね。まあだから、昔ニューヨークにいた時ね、あの人の金色のビルなんか見て、まあ、けったいな奴がおるんだと思いましたけども、まさかこんな風になる人とは全く想像しなかったですね。それからケビンシップが言ってるんですが、軍はトランプの味方なんだそうですよ。確かにそうだろうな、国防総省、それの中には、国防総省、軍の中には、それは、ね、戦争やの味方もいるでしょうし、まあ、それはいろいろ排除しているんでしょう。やっぱり一年経って見てみると、軍の中はだいぶこう、整然としてきたんじゃないですか。で、まあなんて言いますかね、こう、軍って撤退が一番難しいですよね。アフガニスタンなんか一番いい例で、あれ撤退が非常に難しくて、一旦装備も近代化し、アフガン軍もちゃんと、その、してやらないと、これ撤退は難しいということに今いろいろやってんでしょうけども、まあ、無理だわね。無理ですわ。タリバンの方が強いし、パキスタンとアメリカの関係がもう終わっちゃいましたから、パキスタンでやってたアメリカのラジオ放送もあれ放送中止になったでしょう。まあ、そんなことでありまして、そうするともうね、勝ち目はないわね。だからまあ結局その、中東和平もそうなんだけど、もう中東和平なんかやってられるかってのはトランプの言い方ですよね。で、もうとにかくアメリカとしては強硬策一本示して、嫌なら帰ると。お前ら決めろと。これの通りやんなら俺やると。でも嫌なら帰ると。いうことですよね。まあそういうふうにこう腹くくって来られると、なんかこう適当なことを言いながら金をもらってる。 適当なこと言いながら軍事費だとかいろんな予算を引っ張り出して今日の飯を食ってる連中には全くもって不愉快な話ですよね。問題を終わりにされたらそこで飯食えなくなるじゃないですか。朝鮮半島もそうですね。あれ緊張してるから引き続き飯が食えるわけで武器も買えるわけで、緊張が終わったらそれはもう予算終わりますからね。そういう意味でなんかこう、なんか決定的になんか状況を変えるってことをトランプやってるんでしょうね。それから小児性愛のこと言ってましたよ。ケビン・シップがね、実はその影の政府の一番の収益源の一つが、その人身売買なんだって言うんですよ。その小児性愛の人身売買。まあ子供の人身売買ですよね。それはその先進国もあるんでしょうけども、やっぱり戦争やってる国々ですよ。ここを拠点とする人身売買。まあそうするとハイチの話思い浮かびますよね。クリントン女子のですね、やってる団体がハイチで人身売買やってたと。実はあれがとんでもないでかい規模で、まず金額としては麻薬の密売を上回るんじゃないかって言うんですよ。二つ目はあれには各国政府高官、特にイギリスなんか関与しちゃってて、そのためになかなか摘発が難しいし、メディアにも関与してる奴がいるから、なかなかメディアも報道しないと。そういうふうに言ってるんですね。なるほどね、と。麻薬に続いて人身売買だと。子供の人身売買で飯を食ってると、まあ、とんでもない連中ですよね。まあ今だから児童ポルノに関する世界的な摘発がかなり厳しいですけども、なるほど、あれは麻薬を上回る、その、裏ビジネス、裏稼業の市場があったんだというふうに聞けば、なるほどそういうことなのかということもなんかわかりますね。だからまあどこまでもこう悪い連中がいるわけで、でもその悪いって話もそのトップシークレットでありますけども、どうです ?CIA とかああいう関係だってトップシークレットって何十万人でしょ?トップシークレットクリアンス持ってる人だって何十万人いるはずで、相当な数の人がやってるわけですよね。で、まあ、その、ケミンシップ言ってましたけど、いや、それはバラしたら大変よと、破壊されるよと、家族も含めて、まあ、そういうふうに言ってましたよね。まあ、だから、恐怖でこう、縛り付けてるんでしょうけども、まあ、情報が一旦出ちゃったら、もう、それは全く無意味ですよね、あれ。どんな形にしろ情報が出ちゃったら、もうそれを止めることは、まあ、誰にもできないわけですよね。で、ケネディ大統領のことについても言ってましたね。まあ、ケネディの暗殺について彼ははっきり誰だと言いませんでしたけども、彼は、いや、実はケネディが一番戦ってたのは CIA だったんだと。CIA が一番、まあ、ケネディの敵だったんだってことを言ってますから、まあ、それは CIA が殺したんでしょうね。影の政府に殺されたんでしょうね。ケネディはね。で、トランプはその、さっき言った人身売買、小児性愛の人身売買やってる連中から命狙われてるって言ってますよね。まあ、いかにもありそうな話だね。マフィアでしょうからね。まあそういうのがあって、まあしかしそういう連中が、まあついに、こう、年貢の納め時が来たということですよ。そうすると、まあまず朝鮮半島については戦争なしということで、もう距離蹴りがついて、まあ今平和ということでやってますよね。要するにその前の金大中のムヒョンの時ってのは、クリントン一派、アメリカの戦争屋どもが、その北朝鮮を金正恩に取り替えちゃって、それで朝鮮半島も含めてモンゴルから、東シベリアまでみんな経済植民地にしようと思ってやってたわけで、その中での、平和だったですね。だからあれは続くわけはないわけで、まあ、キム・ジョンが出てきて、チャン・ソンテクも、キン・マサーも殺しちゃって、絶対許さないって話して、今度はだから戦争を排除した形でやろうってことだから、今度は進むんじゃないですか。で、一方、中東はだからさっき申し上げたように、いよいよハルマゲドンが見えてきて、最後イスラエルどうするんだって話よね。あれやっぱりこう、一つ合気道の技っていうのか、その、イスラエルが持ってる、その本当の戦略、それが本当のその思いを、いきなり表に出してきちゃったわけですね。いきなり出してくれば世界が怒るに決まってるわけで、怒っても怒っても構わねえから、どんどん、相手は前に出たいところをどんどん前に出しちゃったわけね。引っ張った、手前に引っ張ったわけですよ。で、イスラエルとか前につんのめっちゃったわけですよ。前につんのめっちゃって、アメリカのイスラエル人も、アメリカのユダヤ人の若者も多くも、反イスラエルもなっちゃってるしね。ヨーロッパなんかもちろんでしょう。もう戻るとこないんだよね。ああいう戦いの仕方あるんだなと思って。ヨルダンだとかサウジだとかエジプトだ、UAE なんかもっと参っちゃってますよね。トランプに全部バラされちゃって、それでもお前らイスラエルの味方、アメリカの味方するのか、味方しろって言われていて、味方できるわけないじゃんね。ね、味方なんかするったら、殺されちゃうわね、国内で。で、だったら味方しねえならもう終わりだと。まあ、こういうやり方ですよね。 イスラエル人みたいなヌエみたいなやつ相手にするには非常にいい戦略じゃないかなと思って私見てるんですけども、まあだけどこうやって本当に歴史が変わるときは変わりますね。ロシアもですね、ソビエトも昔、ね、新しいその社会主義の断末魔があって、で、新しいロシアに生まれ変わりましたけども、アメリカも変わるんでしょうね。まあ、それとともに衛星国も大きく変わっていくわけで、ソビエトの衛星国、東ヨーロッパが一旦終わりになって、立て直しになったように、アメリカの衛星国、日本も変わる時が来てんですね。まあ、これは慌ただしくなるでしょう。ということで、今日の藤原直江の日本と世界に一言。トランプ大統領が戦争屋を震え上がらせているというお話でした。今日はこれで終わりにさせていただきます。またお目にかかりましょう。さよなら。